美しいゆーらり。昔々、ジャンという若者がいました。ジャンは兵隊の務めを終えて国へ帰ろうと旅をしていました。ある晩ジャンは一軒の家の戸を叩きました。すると美しい娘が出てきて、あなたを止めることはできません。私の父は人食いじじいなのです。父が帰ってきたらあなたは食べられてしまいます、と言いました。ジャンは、構うもんですか。私は疲れて倒れそうです、と言いました。娘は、では仕方がありません。父が帰ってきたらうまくやってみましょう。私は美しいゆーらりです、と言って、ジャンを中に入れてくれました。しばらくすると、人食いじじいが帰ってきました。人食いじじいは大きな目を向いて言いました。生肉の匂いがするぞ。人間の肉の匂いだ。美しいゆーらりは、疲れた兵隊さんが休ませてほしいと言ってやってきたの、と言いました。人食いじじいは、明日の昼飯に食べるとするか、と言って、寝てしまいました。次の朝、美しいゆーらりは人食いじじいに言いました。あの人を食べるのはお父さんのお手伝いをさせてからでも遅くはないわ。そこで人食いじじいはジャンに向かって言いました。わしが出かけている間に暖炉の薪置き台と鉄の棒と自在鍵を磨いて、銀のようにピカピカに光らせるんだ。磨く道具はお前の爪の先だけだ。夕方までにやってしまわないと明日お前を食うからな。そして人食いじじいは出かけていきました。暖炉の薪置き台と鉄の棒と自在鍵は500年もの間磨いていなかったので、サビとすすとほこりだらけでした。ジャンは途方に暮れて、これを爪の先だけで磨くなんてとてもできやしないと言いました。すると美しいゆーらりは言いました。私をここから連れ出して結婚するって約束してくださる？そうすれば私があなたに代わって仕事を片付けてあげるわ。ああ、約束する、とジャンは言いました。日が暮れる頃、美しいゆーらりは暖炉に向かって言いました。杖の力により、父の命令が果たされるように。たちまち、薪置き台も鉄の棒も自在鍵も、銀のように輝き始めました。人食いじじいは帰ってくると、ピカピカの暖炉を見て言いました。いやあ、よく働いたな。あくる朝、人食いじじいは、わしが出かけている間に、わしのバーグを磨いて、金のようにピカピカに光らせるんだ。夕方までにやってしまわないと、明日お前を食うからな、とジャンに言って出かけていきました。ジャンが途方に暮れていると、美しいゆーらりが言いました。私をここから連れ出して、結婚するって約束してくださる？そうすれば私があなたに代わって仕事を片付けてあげるわ。ああ、約束する。日が暮れる頃、美しいゆーらりはバグに向かって言いました。杖の力により、父の命令が果たされるように。たちまちバグは金のように輝き始めました。人食いじじいは帰ってくるとピカピカのバグを見て言いました。いやあ、よく働いたな。明日も働いてもらうぞ。その晩、美しいゆーらりはジャンに言いました。もうぐずぐずしてはいられないわ。急いで逃げ出しましょう。ところがその時、 隣の部屋で寝ていたおかみさんが、夢を見たよと叫びました。人食いじじいは、どんな夢だと聞きました。ゆうらりとジャンが逃げようとしているとおかみさんが言いました。人食いじじいはゆうらりの部屋に向かって、おい美しいゆうらりと呼びました。ゆうらりが、何お父さんと答えると、人食いじじいは今度は、汚いジャンと呼びました。ジャンは、何ですかご主人様と答えました。人食いじじいはおかみさんに、ほら二人ともベッドにいるよと言いました。美しいゆうらりはパイを二つ焼いてベッドの上に並べました。それから二人は逃げ出しました。しばらくするとおかみさんがまた、夢を見たよと叫びました。どんな夢だ？ジャンのやつがゆうらりを連れてもう遠くに行ってしまった。人食いじじいは、美しいゆうらりと呼びました。するとパイの一つが、なーにお父さんと答えました。汚いじゃんと呼ぶと、もう一つのパイが、何ですかご主人と答えました。人食いじじいはおかみさんに、ほら、二人ともベッドにいるよ。わしらも眠ろうと言いました。ところがしばらくするとまたおかみさんが、夢を見たよと叫びました。人食いじじいは、美しいゆらりと呼びました。けれども、返事がありません。汚いじゃんと呼びました。やっぱり返事がありません。もう眠っちまったんだ、と人食いじじいが言うとおかみさんが、いいや、出て行ったんだ。起きて二人を追いかけておくれ、と言いました。人食いじじいが隣の部屋を覗くと、ベッドは空っぽでした。じじいは馬に乗って二人を追いかけました。美しいゆうらりとジャンは走りに走りました。ゆうらりが言いました。私のジャン、何かやってくるのが見えない？馬に乗って走ってくる人が見える、とジャンが言うとゆうらりは言いました。お父さんだわ。杖の力により、あなたは梨の木になる梨の実に、私は梨の実をもぐおばあさんに。たちまちジャンは梨の実に、ゆうらりはおばあさんになりました。そこへ、人食いじじいが馬を飛ばしてやってきて、ばあさんここを娘と若者が通らなかったかい、と聞きました。おばあさんは、そうだね。この梨の実をもぐのは一苦労だよ、と言いました。そうじゃない。ここを娘と若者が通らなかったかと聞いてるんだ。その通り。この梨は美味しいよ。人食いじじいは腹を立てて戻っていきました。おかみさんはじじいに、見つけたかい、と聞きました。いや、梨の木があって、梨の実をもいでいるばあさんに会っただけだ。バカだね。その梨の実がジャンでばあさんがゆうらりだよ。よーし、もう一度行ってくる。今度は逃がしやしない。人食いじじいは馬に乗って駆け出しました。美しいゆうらりはジャンに言いました。私のジャン、何かやってくるのが見えない？馬に乗って走ってくる人が見える。お父さんだわ。杖の力により、私はバラの木に咲くバラの花に、あなたは庭師になるように。たちまちゆうらりはバラの花に、ジャンは庭師になりました。そこへ人食いじじいが馬を飛ばしてやってきて、おーい庭師、ここを娘と若者が通らなかったかい、と聞きました。庭師は、いいよ、玉ねぎの種は売らないよ、と言いました。そうじゃない、ここを娘と若者が通らなかったかと聞いてるんだ。ああ、人参の種なら売るよ。 人食いじじいは腹を立てて戻っていきました。おかみさんはじじいに、さあ、それで二人を見つけたのかい?と聞きました。いや、バラの花があって庭師にあっただけだ。バカだね。そのバラの花がゆうらりで、庭師がじゃんだよ。今度は私が行って捕まえてくる。おかみさんは馬車に乗って追いかけました。美しいゆうらりはじゃんに言いました。私のじゃん、何かやってくるのが見えない?馬車が来る、飛んでくる、飛んでくる。じゃあ、今度はお母さんよ。杖の力により、あなたは池に、私はアヒルになるように。たちまちジャンは池になり、ゆうらりはアヒルになって池に浮かびました。そこへおかみさんがやってきて、パンをちぎって投げながら言いました。きれいなアヒルさん、こっちへおいで。アヒルは近づいてきて、パンをつまんでさっと逃げました。おかみさんは魔法の杖を振り上げてアヒルの背中を打とうとしました。その時、アヒルは杖をくわえたかと思うと、おかみさんの手からもぎ取って水に潜ってしまいました。おかみさんは杖をなくして魔法の力を失ってしまいました。美しいゆうらり、杖を返しておくれ。おかみさんは叫びましたが、どうにもなりません。泣きわめきながら帰っていきました。さて、二人はジャンの国に向かいました。家の近くまで来たところでジャンは言いました。親たちを驚かせないように僕が先に帰ってあなたが来ることを知らせよう。美しいゆうらりは、ええ、いいわ。でも家に着いたら誰にもキスさせないと約束してね。誰かがキスしたらあなたは私を忘れてしまうからと言いました。ジャンが家に帰り着くと親たちはお喜びしました。ジャンは疲れていたので少し横になりました。すると母親がそっと近づいてキスしました。その途端、ジャンは美しいゆうらりのことを忘れてしまいました。ゆうらりが家にやってきてもジャンは思い出すことができませんでした。美しいゆうらりは諦めて、村外れの小さな家で一人暮らすことにしました。ところで、この国の領主には息子が三人いました。ある時息子たちは窓辺に立っている美しいゆうらりを見つけて妻にしたいと思いました。ある晩上の息子がゆうらりのところへ結婚を申し込みにやってきました。いくら断っても上の息子が諦めないのでゆうらりは言いました。じゃあ、暖炉の火種を灰の中に埋めてくださいな。それができたら結婚しましょう。上の息子が火種を埋めにかかると、ゆうらりは杖をつかんで言いました。お前は火を埋め、火を起こし、一晩中やっているように。ゆうらりが寝室で眠っている間、上の息子は台所で一晩中火種を埋めたり起こしたりしていました。そして夜が明けるとがっかりして帰っていきました。しばらくすると、今度は二番目の息子がゆうらりのところに結婚を申し込みにやってきました。ゆうらりは、窓から雨が入らないように窓ガラスを閉めてくださいな、と言いました。息子が窓を閉めにかかると、ゆうらりは杖をつかんで言いました。お前は窓を閉め、窓を開け、一晩中やっているように、 ゆうらりが眠っている間、息子は雨でずぶ濡れになりながら一晩中窓を閉めたり開けたりしていました。次の晩、三番目の息子が結婚を申し込みにやってきました。息子が諦めないのでゆうらりは言いました。じゃあ、扉に缶抜きをかけてくださいな。そして杖をつかんで言いました。お前は缶抜きをかけ、缶抜きを外し、一晩中やっているように。ゆうらりが眠っている間、息子は一晩中缶抜きをかけたり、外したりしていました。三番目の息子ががっかりして家に帰ると、兄さんたちが、うまくいったかい?と尋ねました。とんでもない。一晩中扉の缶抜きをかけたり外したりしていたんだ。三番目の息子が答えると兄さんたちも言いました。僕は一晩中窓を閉めたり開けたりしてたんだ。僕は一晩中火種を埋めたり起こしたりしてたんだ。三人は、こんなひどい目に遭わせたゆうらりに仕返しをしようと相談しました。しばらくすると、ジャンが村の娘と結婚することになり、三人の息子たちも招待されました。そこで、三人は仕返しのチャンスだと思って、美しいゆうらりを結婚式に招くようジャンに勧めました。そこでゆうらりに恥をかかせようと考えたのです。ところが結婚式の日、やってきた美しいゆうらりはお日様のように輝いていました。ゆうらりはジャンの隣に座ると、持ってきたパイを二つテーブルに並べました。パイは小さな声で話し始めました。私のジャン、あなたがとても疲れていたとき、泊めてあげたお父さんの家のことを覚えている?と、片方のパイが言いました。いいや、覚えていない。と、片方のパイが言いました。私のジャン、あなたが磨くように言いつかって、私が銀のように磨いてあげた暖炉の巻き置き台と鉄の棒と自在鍵を覚えている?いや、覚えていない。私のジャン、私たちが逃げ出して危ない目に遭ったことを覚えている?いや、覚えていない。誰にもキスさせてはダメって言ったことも覚えていないの?思い出した。美しいゆうらり、思い出したよ。ジャンはすぐに立ち上がって母親に尋ねました。僕は戸棚の鍵をなくして新しい鍵を作ってもらいました。ところがその後で古い鍵を見つけました。僕はどちらの鍵を使えばいいでしょう。すると母親は古い鍵ですよ。よく馴染んでいるからと答えました。そこでジャンは言いました。僕は僕の命を救ってくれたこの美しいゆうらりとの結婚の約束を思い出しました。一度見失って今また彼女と会うことができました。僕はゆうらりと結婚しなくてはなりません。こうして美しいゆうらりとジャンは結婚しました。お祝いは7日7晩続きました。みんなが踊った、老いも若きも、85歳で小ヤギのように跳ね回る、バルビション母さんに至るまで。